本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書9章12節から17節です。日が傾きかけたので、12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかいません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは、男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに、私たちは群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。アーメン。交渉会を始められたイエス様は、時が来たので弟子たちをお使わしになり、神の御国について述べ伝えさせました。そして帰ってきた弟子たちと人里離れたところへ行って、しばらく休もうとされました。ところがイエス様たちが出かけていくのを見て、多くの人々が一斉に駆けつけてついてきたので、そこでも休むことはできませんでした。イエス様はついてきた大勢の群衆に神の御国についてお教えになり、治療の必要な人を癒してくださいました。このように始められたイエス様のお働きはすぐには終わらず、夕暮れになってしまったので、弟子たちはイエス様に次のように提案しました。12節の記録です。日が傾きかけたので、12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。今は時間という概念がはっきりしています。勤務時間も9 to 5、9時から5時までの概念があり、待ち合わせがある場合は時間に合わせて約束の場所に行きます。特に地下鉄や列車に乗る場合は、出発時間に合わせて乗らなければなりません。しかしイエス様の時代には今のような時間の概念がありませんでした。当時の人々は今の人々のように時間に合わせて行動する概念がありませんでした。韓国も産業化以前、ほとんどの人々が農業に携わっていた時は、数分数秒まで時間通り行動するという概念はありませんでした。一日の農作業を終えて帰る時、近所の人に晩ご飯食べてから将棋でも指そうかと声をかけると、そうしようかといった短い対話で約束が取れました。何時に会おうとか、どこで会おうとかいう内容もありません。それでも全く気にしません。夕食を食べて、村の入り口に置いてある縁台の近くや、村の人々が皆知っている大きな欅の影のところに行けば、先に来ていた人や後から出てくる人と将棋を指すことができます。先に約束した人とだけ将棋を指すわけでもありません。当時イエス様に従っていたのは、ほとんど主人に仕えているしもべの立場か、狭い農地を耕していた貧しい農民、あるいはガリラヤ湖の漁師でした。ですからイエス様の御言葉を聞きに行くとき、自分の食事を持っていくことは容易なことではありませんでした。その日集まった人々は、女性と子供を別にして、男が5000人ほどでした。弟子たちもやはりほとんどが貧しい漁師出身だったので、集まった群衆に食べ物を与えることはできませんでした。そこで弟子たちはイエス様に、人々を解散させてくださいと言いました。ところがイエス様のお答えは弟子たちを当惑させました。 13節前半で次のように記録しています。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。イエス様は弟子たちに群衆に食べ物を与えなさいと言われました。前回申し上げましたように、この文章で最も強調している単語はあなた方がという言葉です。つまりここに集まっている群衆に食べ物を与えなければならないのはあなた方だと言っておられるのです。イエス様がこのように言われたのはフィリポをはじめとする弟子たちを試みるためでありました。弟子たちはイエス様が今まで驚くべき印を行われるのをイエス様のすぐ近くで見てきました。弟子たちはイエス様がガリラヤ湖に吹き下ろしてきた突風と荒波とお叱りになり静まらせるのを見ました。レギオンという悪霊に取りつかれて長い間衣服を身につけず家に住まないで墓場を住まいとしていた男をお救いになるのを見ました。12年間出血が止まらず医者に全財産を使い果たしても誰からも治してもらえない女性を癒されるのも見ました。特にペテロとヤコブ、ヨハネは街道長のヤイロの12歳の娘を生き返らせてくださるのも見ました。イエス様は弟子たちをお使わしになり神の御国について述べ伝えさせた時、病気を癒し汚れた霊に対する権能をお授けになったので弟子たちは自分たちを通して神様がお働きになるのを経験しました。つまりイエス様は弟子たちにイエス様ご自身が自然を治め霊的な世界を治め疾病と死も支配される存在であることを教えてくださったのです。そして今弟子たちがそれをしっかり分かっているのか確認していらっしゃるのです。しかしまだ完全にイエス様を正しく理解しているとは言えない段階でした。13節後半と14節前半に次のように記録されています。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限りというのは男が5000人ほどいたからである。ヨハネによる福音書によるとフィリポはこの人々を食べさせるためには200デナリオン、4人家族の1年間の基本生活費分のパンが必要だと答えました。その金額は今集まっている人たちが1人当たりわずか半切れのパンしか食べられない最小限の金額でした。そこにペテロの兄弟アンデレがある少年の弁当5つのパンと2匹の魚を持ってきました。このパン5つと魚2匹は非常に少ないかないことを強調している意味だと前回申し上げました。弟子たちの答えを今の表現に直してみると次のようになります。イエス様、今この人里離れたところにいる群衆は女と子供を別にして大人の男性だけで5000人です。こんなに多くの人にまともなお弁当とペットボトルの水、果物などを配るためには約2億ウォンが必要です。腹の足しにもならないくらいの少ない量を配るとしても少なくとも2000万ウォンが必要です。しかし私たちには100ウォン硬貨2つしかありません。ですから解散させた方がいいと思います。しかしイエス様はこう言われました。14節後半から15節で次のように記録しています。 イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。イエス様は人里離れたところにいた群衆を5人ずつ組にして座らせました。座らせるにあたるギリシャ語は肩クリノですが、これはもたれかかって座らせるという意味です。これはイスラエル人の晩餐会やパーティーなどでよく見られる典型的な座り方で、片方の肘を床について横になることを意味します。イエス様は人里離れたところにいる群衆に順番に出てきて、十二弟子が配るパンと魚をもらいなさいとおっしゃったのではありませんでした。もしそう言われたなら、それはそこにいた人々が永遠の命の言葉ではなく、食べ物をもらいに来た不老者になってしまいます。片方の肘を床について横になる姿勢で50人が丸く輪になって座る場合、重なる部分を除き1人当たり約1メートルを占めて座るとしたら、直径約16メートルの大きさの輪になります。その輪の面積は約200平方メートル、つまり60坪ぐらいです。そのような輪が男性で作った輪だけで100個ありました。それに男性の人数ぐらいの女性と子供がいたとして、同じ姿勢で輪になって座った場合、やはり直径約16メートルの輪が100個できたはずです。つまりその人里離れたところには少なくとも200個の輪が作られたと思います。直径16メートルの輪、200個の面積は約1万2000坪です。その面積をサッカー競技場に比べますと、約2節坪のサッカー競技場5つの面積になります。それだけ広いところに人々が輪になって横になるように座っているのです。当教会が照明の地として管理をさせていただいているヤンファ人外国人宣教師墓園全体の面積は約4000坪です。人里離れたところの群衆がヤンファ人外国人宣教師墓園の面積の約3倍くらいのところに寄りかかって横になるように座っている様子は大変見事だったと思います。そしてその後主が行われたことを16、17節で次のように記録しています。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。イエス様は5つのパンと2匹の魚をお取りになり、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせました。福を祈る行為である祝福は人がすることであり、福を与えてくださる行為である幸福は神様がなさることです。つまり神様が祝福されるという表現は間違った表現です。ですから神様は祝福してくださいではなく、神様は福を与えてくださいの方が正しい表現です。イエス様が裂いて渡されたパンと魚を配るために弟子たちはとても慌ただしく動き回ったと思います。このように分けて配った食べ物は人里離れたところにいたすべての人が食べて満腹し、残ったパンのくずと魚を集めただけで12のカゴいっぱいになりました。一部ではイエス様がパン5つと魚2匹で人里離れたところの群衆を食べさせたことについて、本当はそれぞれ持参したお弁当を食べたのだという人もいます。持ってきたお弁当を最初は皆隠していたが、一人の少年がお弁当を出すのを見て隠していたのを恥ずかしく思い、持参したお弁当を 取り出してみんなで分けて食べたというのです。このような解釈はイエス様を蔑視することであり、非常に傲慢放肆な解釈です。人々が持参したお弁当を食べて残るくらいだったら、最初からイエス様と弟子たちがそのような会話を交わしたはずがありません。後にイエス様はこのことについて再び言及されるのですが、もしそれだったらイエス様はありもしなかったことをまるでご自身がなさったかのようにおっしゃる嘘つきになってしまいます。イエス様が5つのパンと2匹の魚で人々を食べさせたのは、単に彼らの空腹を満たすことだけが目的ではなかったはずです。ではその理由は何だったでしょうか。16節をもう一度読んでみましょう。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱えて裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。この場面は初代教会の人々には非常に馴染みのある場面です。実は私たちも馴染み深い聖餐式の場所です、場面です。イエス様は捕まえられる前に弟子たちと共にいわゆる最後の晩餐をお取りになりました。その場面についてルカによる福音書22章19節20節に次のように記録されています。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。この2つの本文には両文章ともに4つの動詞、取る、賛美の祈りを唱える、感謝の祈りを唱える、裂く、与えるが使われています。つまり5つのパンと2匹の魚の出来事は単に人々の空腹を満たした出来事ではなく、イエス様が聖餐式をなさったという意味があります。ヨハネによる福音書を見ますと、他の福音書には記録されていない内容があります。ヨハネによる福音書6章4節5節の記録です。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポにこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人を食べさせられたのは、ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた時でした。実際上記の文章は前後の文脈から見てない方が自然です。にもかかわらずヨハネは杉越祭が近づいていたことを明らかにし、記録として残しています。新約聖書にはイエス様の生涯を記録した4つの福音書があります。その中でマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書は共感福音書と呼ばれています。共感、共に見る、つまり同じ観点という意味です。一方ヨハネによる福音書は第4福音書と呼ばれています。福音書のうちヨハネによる福音書は最後に書かれました。ヨハネによる福音書が他の福音書と観点が違うのは、もうすでに他の福音書があったので同じ観点で記録する理由がなかったからだと思います。ヨハネによる福音書の最も大きい貢献の一つは、他の福音書を通じては知ることができないイエス様の交渉外の期間が何年だったか伺えるように書かれていることです。 イエス様の公生涯期間は3年だったことを私たちはよく知っています。しかしそれはヨハネによる福音書を通じてのみ知ることができるのです。教官福音書にはイエス様が公生涯の間祭り杉越祭を迎えてエルサレムの神殿に登っていかれた記録が1回しか出てきません。つまり教官福音書だけを読むとまるでイエス様の公生涯の期間が1年だったのかのようにとても早く進められています。当時は今のように新聞やテレビ放送があった時代ではありませんでした。今のようにインターネットがあってエルサレムで起こったことが他の地域に同時多発的に伝わる時代でもありませんでした。ですから人々の支持を一身に受けていたイエス様がパリサイ人や律法学者、司祭などをはじめとするユダヤ人から死刑を言い渡されるほど軽蔑され見捨てられるまでの一連の事件がどうやってそんなに早く進められたのか不思議なくらいです。しかしヨハネによる福音書にはイエス様が祭り杉越祭を迎えて神殿に上がられた記録が2章と7章18章に3回記されています。これを通じてイエス様の公生涯の期間は3年だったことがわかります。イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人を満たす奇跡の技を行われたのはイエス様の公生涯の2番目の杉越祭が近づいていた時でした。杉越祭が近づいていたというヨハネによる記録はそれがどのような時点だったかを知ることができる良い背景になります。しかしヨハネの目的は決してそれだけではありませんでした。イエス様は杉越の子羊として死なれました。ですから5つのパンと2匹の魚の出来事はイエス様がただパンと魚を裂いて与えてくださったというよりもまさにご自身を裂いて与えてくださったことを象徴するのです。またヨハネによる福音書は奇跡のような出来事について不思議な技や奇跡という表現より印、サインという表現を主に使っています。不思議な技や奇跡は奇跡という出来事そのものに注目する一方、印は印が持つ意味をに注目します。ヨハネによる福音書2章の水をブドウ酒に変えられた出来事、4章の王の役人の息子の病気を治してくださったこと、6章のパン5つと魚2匹の出来事をすべて印と記録しています。ある意味信仰生活の中で経験する奇跡のような出来事や日常生活で起こる諸々の出来事はすべて印と言えます。しかしその意味を正しく解釈することができなければ、奇跡のような出来事が起こってもそれを自分の人生を新たにするきっかけにしたり、信仰を成熟させるきっかけにすることができず、そのまま通り過ぎてしまうのです。例えばがんのような深刻な病気や他に類を見ない難病にかかって医師からももう打つ手がないと言われたのにきれいに治癒され治ることもあります。また地震の現場にいたり大きな事故の現場にいたのにかすり傷一つなく無事に生き残ることもあります。このような体験をすると、神様が私を愛してくださり守ってくださったからだと告白することができます。しかしもしそのような経験をした後死ぬ病気や難病にかかってもお祈りさえすればみんな生きられるんだ、次にそういう病気にかかったらまた自然食をして気をつければいいさとか、神様を熱心に信じればどんなに大きな事故にあっても死なないんだ、これからも一生懸命信じて奉仕をすれば これより大きな事故にあっても大丈夫だと思ってしまったら、それは間違った解釈になるのです。またそう思うことは、病気や事故によって天に召された人や、ある瞬間思いがけない死を迎えた人を罪に定めることになります。さらには神の御国を信じていないことをさらけ出すようなことになります。そこでヨハネによる福音書は、奇跡的な出来事について記した後、その意味について長く説明しています。奇跡そのものより、その意味の方がもっと重要であるからです。パン5つと魚2匹で5000人が食べて満腹し、残ったパンくずで12のカゴがいっぱいになったのを見た人々は、こういう見業をなさる方だったら私たちの生活の問題も解決してくださるだろうと間違って解釈しました。人々はそういうイエス様を王にするために連れて行こうとしました。しかしイエス様が見業をなさったのは、この世の王になるためではなかったので、イエス様は山に退かれました。後日イエス様は弟子たちに、その5つのパンと2匹の魚の意味について次のように説明してくださいました。ヨハネによる福音書6章32節から36節の記録です。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から降ってきて、世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにください。と言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私の元に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。杉越祭を前にイエス様がなさったこの御業は、パンと魚を分けてくださったというより、イエス様ご自身を分けてくださったことでありました。ですからイエス様は、私の元に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないとおっしゃったのです。もしかして毎週主日教会に出て礼拝を捧げているのに、魂は飢えているように感じてはいませんか。また他の人より熱心に奉仕をしているのに、魂の渇きを感じていませんか。いいえ、もしかして自分の魂の中の飢えや渇きに気づかずに生きているのではありませんか。もしそうでしたら、自分を素直に振り返る必要があります。自分が主を信頼し、主に真なる誠なる礼拝を捧げているのか、あるいはただ宗教を持っていることで安心しているのではないか、また神様の御言葉が自分の糧となり最高の価値になっているのか、あるいは世俗的な価値観を最高の価値とし、それをもっと手に入れるために東奔西走しているのではないか、それを考える必要があります。今日は受難主日です。女と子供を別にして5000人の男性に食べ物を与えなければならない状況で、5つのパンと2匹の魚は全くないのと同じ量でした。しかしそれがイエス様の手に置かれた瞬間、そのパンと魚の意味が変わりました。そのパンはすなわち永遠の命のパンとしてこの世に来てくださったイエス様のご自身でありました。 イエス様はご自身を裂いて分けてくださることで、私たちが永遠に飢えや渇きを感じないようにしてくださいました。私たちはそもそも人里離れたところにいた群衆のように、イエス様が誰なのかも、自分の魂が飢えていることも、自分に永遠の命が必要なことも知らない人でした。ただ地上で豊かに暮らし、死ねばそれで終わりだと思っていた人でした。私たちはこの5つのパンと2匹の魚の出来事を通じて、イエス様がご自身の身を裂いて分けてくださるイエス様の十字架の影を見ることができます。私たちはご自身を裂いて分けてくださった永遠のパンである主を食べることによって、永遠に飢えを感じることなく生まれ変わり、霊的な目が開いて神様を知り、神様を父と呼ぶことができます。そのために主は十字架でご自身の身を裂いて血を流してくださいました。このような主の恵みを受けたことを私たちが深く認識するならば、神様が心を尽くし思いを尽くして植えてくださった自分の家庭や職場、学校をはじめとする生活の場で生命のパンを食べ、生命の水を飲む人になりましょう。世俗的な価値観というパンと水を食べて飲めば、それもたくさん食べて飲めば、世の中で主流として生きことができ、自分を引き立ててくれるだろうという錯覚を捨てましょう。本能に従う人生はまるで底の抜けた壺のようで、何を入れても決して満たされはしません。欲望と虚栄心の口は常に開いています。底が抜けた私たちの人生の壺を永遠の命の海であるイエス様に沈ませるとき、初めて私たちの人生は主によって満たされます。私たちの人生の中にさまざまな苦難や苦難があっても、世俗的な価値観ではなく主によって食べて飲む限り、神様が心を尽くし思いを尽くして植えてくださった自分の生活の場は、苦難を乗り越えて復活の黎明が始まる出発点になります。お祈りいたしましょう。父なる神様、人里離れたところの群衆が食べたパンの意味について改めて考えさせていただきありがとうございます。わずか5つのパンと2匹の魚で5000人の男性が満腹するまで食べられたことだけに注目していた私たちに、そのパンがイエス様ご自身であったことを教えてくださいましてありがとうございます。今までどうすればより多くのパンを自分のものにできるのか、どうすればもっと大きいパンを手に入れることができるのかに没頭し、パンを手に入れるために東奔西走してきました。しかしお腹はいっぱいになりませんでした。依然としてひもじさを感じていました。でも他人の前ではお腹いっぱいに食べたようなふりをし見栄を張っていました。受難手術を迎え、私たちのためにご自身の身を裂いて分けてくださったのはイエス・キリスト以外に誰もいなかったことを忘れないようにしてください。 私たちが生活の中で世俗的な価値観のパンを食べながら、この世で偉そうに威張って生きていきたいという欲望を捨て、永遠の命のパンと生命の水であられるイエス様を食べて飲むことを通じ、主によって私たちの人生が満たされる恵みをお与えください。そしてそれを通じて私たちの毎日が生産式になるようにしてください。さらに神様が心を尽くし思いを尽くして植えてくださった私たちの生の場所が苦難を乗り越え希望の復活の黎明を伝える出発点になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。